進めギャップ探検隊。さあ本日から始まりました進めギャップ探検隊。福島の農業を愛しギャップの謎に迫る探検家ナスビでございます。
ラジオ福島アナウンサー佐藤成美です。
この番組は今福島の農家さんの間で急速に広がっているギャップとは何かを求め、リスナーの皆様と共に福島県内各地を探検しギャップに取り組む農家さんをご紹介していきます。
番組の最後に素敵なギャップ認証農産物が当たるプレゼント企画のご案内もありますので、最後までお楽しみください。毎週この時間に10回シリーズでお届けします。ぜひお付き合いください。
第1回目はそもそもギャップとは何かを調査していきたいと思います。まずはそのヒントをつかむために県庁に行ってみたいと思います。それでは行きますよ。
進めギャップ探検隊出発。
こんにちは。
はじめまして、福島県環境保全農業課の飯尾です。よろしくお願いします。
飯尾さん、早速ですがギャップとは何ですか？
ギャップとは英語のグッドアグリカルチュアルプラクティスを訳した言葉で、食の安全性や環境保全などに配慮したより良い農業を実践する取り組みのことを言います。その取り組みを専門の審査会社に認められるとギャップ認証が与えられることとなっています。
なるほど、グッドな農業のやり方ってことですね。
その通りです。農家の皆さんはそれぞれの農場に合ったやり方で取り組んでいらっしゃいますので、ぜひ探検してみてください。
飯尾さん、そこで相談なんですが、ギャップの謎を解く鍵となるギャップ認証農家さんをご紹介いただけないでしょうか？
了解しました。そうですね、それでは福島市飯坂の丸生果樹園さんをご紹介します。
飯尾さん、ありがとうございます。
進めギャップ探検隊出発。
ということで今日は福島市の丸生果樹園さんを探検します。県内でいち早くギャップに取り組んでいる果樹園と聞いています。佐藤幸恵さんにご登場いただきます。
いやー、大きな果樹園ですね佐藤さん。それでは今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？は
い、こんにちは、丸生果樹園の佐藤幸恵です。私たちは、飯坂町平野でさくらんぼ、桃、梨、りんご、ぶどう、柿、西洋梨を栽培しています。平成25年に J ギャップを認証取得しまして、その後国際水準となるグローバルギャップ、アジアギャップを取得して継続しております。より安全で美味しい果物作りのため、これらの基準に従った栽培を行っております。
なるほど、ギャップこれ自体についてやっぱまだまだわからない部分が多いんですけども、
はい、
具体的にはどんな取り組みをすることがこれギャップ取得ってことになるんでしょうか？
はい、まず食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、これらを、きちんと取り組んで、より良い農場経営管理をするというのがギャップです。農場内の整理整頓、特に 農薬、肥料などの、在庫管理をきちんとする。でまた機械の適切な使用だったりとか、管理ですね、こういうことをきちんとやるっていうのが、まあ、当たり前のことなんですけども、これらのことをきちんと対応して記録を残しているというのが、まあ、具体的なところですかね。
でもまずそもそもギャップを取得しようと思ったのはどういうところからだったんですか？
はい、これは東日本大震災が起きまして、福島原発事故が起きました、
はい、
でその当時ですね、やはり風評被害かなりありまして、その時にですね、福島で持続可能な農業を続けていくためにはどうやったらいいのかなっていうのが一つの課題として頭に浮かんでいて、農業という仕事に対する情熱っていうのがかなりもうありましたんで、その農業を続けていくのに他の土地を選んでっていうことはまず考えられなかったので、福島でやはりまあ元のような環境というか、まあそういう作っていくっていうことができるような仕組みをどうにか作れないかなっていうふうに思ったときに、たまたまギャップに出会って、 でギャップを取得しようというふうに思ったのがきっかけでした。
ちなみにこのギャップを取り入れて実際農場というのはどう変わりましたか？
まず労働事故がなくなりました。減りました。で、きちんとしたルールを守って作業するときにですね、教育訓練というのをやるんですけども、それも細やかに1回やっただけじゃなくて何回かに分けてやっていくんですけども、働く人の意識を高めることによってちょっとしたつまずきがなくなっていく。なので小さな怪我なんかしないような状況を作れるようになってきましたね。
あとギャップはこう日々のその皆さんの努力と継続、これが必要で、はい、安全と品質につなげることができる、まあ、消費者の方にとっても大切な認証制度だということが分かってきたんですが、はい、でもご苦労もやっぱりあったんじゃないかと思うんですが。
そうですね、ギャップの項目に合わせた書類等の作成なんかには少し苦労はしたんですけども、どうしてもきっかけが私がやりましょうっていうふうに言ったので、うん、ギャップは幸恵さんがやるものっていうふうになっちゃっててそこがちょっと苦労のところではあったんですけども、うん、今はみんなでギャップに取り組んでいるという状況が出来上がってきているので、非常に農場全体にとっていい感じになってきてます。
これからこうギャップ取得目指そうという、ね、農家さんもいらっしゃると思いますし、丸瀬果樹園さんでもこういうふうにしていきたいなみたいな抱負も含めて、はい、農家さんへのエールなんかいただけたらと思うんですが。
やっぱりこれから農業を続けていく福島県の農産物をよりいいものだっていうふうにこう宣伝していくのにもギャップはすごく必要なものなんじゃないかなというふうに思います。また農業という職業をより多くの人に認知してもらうためには、やっぱりこうルールをきちんとしたやり方をやっている農業、そういうところに人が魅力を感じてくれるようになるんじゃないかなというふうに思うので、やっぱりこの農業圏である福島県がますます認知度が高くなっていくような県の取り組みとしてもやっていけるように、みんなギャップにチャレンジしたいな、やってみたいなって思う人がいたらば、まずできるところからチャレンジしてもらえればなというふうに思います。
さあ、ということで佐藤さん、はい、今回丸瀬果樹園さん、はい、ギャップ探検隊の隊員になっていただけますでしょうか？
はい、一緒に頑張っていきます。
ありがとうございます。ということで丸瀬果樹園さん、探検隊の隊員になっていただきました。ギャップ探検隊はこれからもギャップの謎に迫ってまいります。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組プレゼントとして県内農業高校生、農業短期大学校生が心を込めて作った青春ギャップ米を抽選で毎週5名の皆様に差し上げます。詳しくはラジオ福島のホームページ、すすめギャップ探検隊のページよりご応募ください。またギャップに関する情報は福島ギャップチャレンジポータルサイトをぜひご確認ください。インスタグラムへのフォローもぜひよろしくお願いいたします。
安全と品質の太鼓判、これからの農業に欠かせないキーワード、ギャップにぜひご注目ください。それでは来週もお楽しみに。せーの、すすめギャップ探検隊。